月飯チャンネル。皆さんおはようございます。ワクワク人生クリエイター犬ママです。今日も朝から聞いていただいてありがとう。素敵な朝の30分間、犬ママにお付き合いくださいませ。月飯チャンネルは一度限りの人生を精一杯輝かせて楽しく生きていきたい、自分の好きなことをお仕事にしてしっかりご飯食べていくぞと本気で考える皆さんと一緒に作っていく人生構築応援番組です。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、皆さん改めましておはようございます。犬ママです。今日もね、夢の種放送局東京スタジオから元気印でお届けしていきます。今日はですね、久しぶりにとっても素敵なゲストさんをお迎えしました。犬ママのところになんと福島から遊びに来てくれたんですよね。それでお話ししてるうちになんか素敵なお話いっぱい聞けたので、犬ママちょっと感動しちゃいまして、で今日強引に誘って来ていただきました。橋本めぐむさん、
はい、おはようございます。
おはようございます。ありがとうございます。今日も朝から、
こちらこそこんな機会いただけて本当に感謝してます。
あ、いえいえ、もう今日はねリラックスして、はい、話聞かせていただきたいなと思いますけどもね、はい、でもめぐむさんって変わった名字、名字じゃないね名前だね。
そうなんですよ
ね、
うん、珍しいですよね。
珍しいですよね、うん、めぐみっていう字じゃないもんね、
う
ん、
そうなんです。同じ漢字で同じ読みをする人に私はまだ会ったことがないですね。
きっとねこれ聞いてる人どんな字なんだろうって思うと思うけど、うんうん、目ですよね。
目が出るの目です。目が
ね、本当本当、目が出るの目って書いてめぐむ、
うん、
あのちゃん
自分で緩和辞典でちょっと調べてみたんですよ、うん、そしたら、まあ、芽が出るっていう恵むっていう意味の他に、うん、なんか物事の兆しとなるっていう意味もこの漢字にはあるらしくて、あ、そっかって、芽が出るってそういうことだよなみたいな。
すっごいなんかこう
面白いですよね。
面白いし、うん、何なんかこれからの未来がすごいキラキラしていく感じのいいお名前ですよね。
ありがとうございます。
こんなね素敵なお名前をつけてくれたね、まあ、お母さん、
母ですね、
うん、お母さん大感謝ですね。
そうですね、
うん、はい、はい、じゃあ今日はねそんな、キラキラネームのめぐむさんと一緒に、はい、30分間ね皆さんとねお付き合いしていただきたいなと思ってます。はい、でね昨日ねいろんなお話を聞かせてもらったりしながら、え、すごいってちょっと、はい、犬ママびっくりしちゃったんですけどもね、
うんうん、
和歌が好きなんだよね。
あ、そうなんです。今王朝和歌にハマってて、うんうん、珍しいと思うんですけど。
珍しいです、うん、で今ね犬ママうんうんうんって分かって知ったかぶりしてうなずきましたが、はい、実は全然分かんなくって、うん、和歌っていうものは存在は知ってるけど、うん、その王朝和歌っていうんですか。
あ、いや王朝和歌ってこう呼び方をしてるだけなんですけど、うん、まあ、有名なのが小倉百人一首っていう学校で必ず習うあれですね、うん、まあ、あれをだいたい指すんだなと思っていただければいいと思います。
あ、はい、なるほど、
はい
はい、
なんだろう、あとはなんだろう、直線和歌集って天皇がこれを作りなさいって言って、うんうん、はい、できた古今和歌集とか、うん、新古今和歌集とか他にもいっぱいあるんですけど、そのあたりを指すって思っていただければいいのかなと思います。
あ、そうなんですね、
はい、詳しい定義私も勉強してません
定義なんてね本当はどうでもいいよねたまたまね、あのこの番組にもね何回か今まで参加してもらって、うん、でこれからね、受験とかいろんなものが落ち着いて無事に、うん、高校生になったらまた参加させてねって言ってる、うん、夢之助ちゃんっていうね、うん、可愛い女の子がいるんですよ。ほうほう、芸術家さんなんだけどね、今中学生、あ、もう卒業したか、もうすぐかな、うん、卒業ね、するんだけど、でその子がね和歌が大好きって言ってて、
お、
うん、でなんかお家でもねそういうの和歌をね筆ペンかなんかでこう書いたりとか、なんかしてるみたいで、なんかね珍しい趣味だねっていう話をね、うんうん、聞いたことあるんですよ、
うんうんうん、
でも学校には誰一人としてその話題について一緒にその話してくれる人がいなくて、
うん、いないでしょうね、
寂しいって言ってたから、はい、だからねめぐむさんの話昨日聞いて、
うん、
お、これはなんかね、
うん、
喜ぶ、夢之助ちゃんも喜ぶんじゃないかなと思ったりしながらね、
はい、ぜひぜひ、はい、私も寂しいので、
ね、ぜひぜひね、はい、あの和歌仲間っていうのをよく、うん、
作っていきたいです、
ね、ちょっと可愛いなネーミングでなんか、はい、あのグループ作ってくださいよ、
はい、あ、考えておきます、
ね、
はい、
でね、あれですもんね、その夢之助ちゃんもそうなんだけども、うん、あの犬ママもここでこの番組で 何回か今までお話ししたことがあるみんな天才か機構のメンバーさんなんですよね、
はい、そうですね、
ね、
はい、
でそこで能力を能力を覚醒させる、うん、能力ってね皆さんね 脳みその脳だからね、
うんうん
うんうん、そのね脳の力を覚醒するトレーニング中なのよ ね、 今ね、
そうなんです、はい、
でなんかトレーニングしていったら、うんうん、その和歌 の、 その本、うん、本なの、はい、なんかそれが見え方が変わってきたみたいなことを聞いたので、はいはい、
そうなんですよ、
すごいですよ、どんな風に、うん、
なんかあの、まあ、早く読まなきゃいけないんですけど、早く読むときに、うん、和歌がそれぞれページに書いてあるじゃないですか、
うんうん、
書いてあって、うん、1個とか2個とか書いてあって、そこにまた解説があって、字の文があってっていう、うん、この文面っていうんですか、うんうん、を見てた時に、あの早く読むからまだ私そこまで一瞬で和歌の意味まで読み取れる能力はまだないんですけど、ただその光景が、あ、なんか和歌ってすごく奥行きがある世界なんですね、一首の中にものすごく奥行きがあるんですけど、うん、あ、これはその和歌だけどなんか絵が一首一首一首一首のところに絵がかかってるように見えるなって感じたんですよ。だからただの文字がちょっと、うんうんうん、なんていうんですかね、映像みたいな、こう風景に見えるっていうか、
うん、
はい、そういう体験をしました。
すごいよね。
あ、なんかこんな見え方変わるんだって思って、
ね、
うん、あのね、面白かった。
みね、これ聞いてる人たちはなんかピンとこないかもしれないけど、うん、普通のね、普通の速度でこう味わいながら、うん、一つ一つ読んでると、そういうあの脳裏にねいろんなイメージを沸かせやすいと思うけど、うん、トレーニング中は違うもんね。
違いますね、ガ
ーッと見ていく、うん、まあ、世間でよく言う速読に近いような、
うん、
まあ、ちょっと違うんですけども、うん、なんかそんなような形でトレーニングしてきますもんね、うんうん、
なんか一字一句読んでたらそういう光景というか風景は見えなかったなって思います、
うん、あ、逆にね、
逆にあの文字だけ音声だけでこう認識してるから、
うん、
そこまではその文字の通りにしか頭の中には自分で作れなかったなって思うんですけど、
うん、
それがなんか早くだってこう読むってなったら、
うん、
なんか変わるんですよね、不思議なことに、
ね、面白いですよね、
うんうん、びっくりしました。
多分ね、新しいこの今まで眠ってたところが起きてきてるんだよね。
うんうん、うん、そうでしょうね、うん、
でそれね、昨日ね、うん、めぐむさんに聞いてから、
うん、
あれなんか面白いな、人それぞれね、みんなうん、そのなんていうかな、覚醒の仕方とかそういうものが違って、得意分野にね、
うん、
特化していろんなものが現れてきたりするんですけど、
はいはい、
うん、なのでね、ああそうかってことは、うん、めぐむさんよっぽどその 和歌に関してとかのことが好きお好きなんだろうなと思ってね、うんうんうん、なので今日はねそのお話をね、はい、ちょっといろいろ和歌のことを聞かせてもらいたいなと思ってて、はいはい、きっとね夢の助ちゃんみたく好きなんだけど周りに話す人がいなくってこう分かち合う楽しみを味わいたいけど味わえない人いっぱいいると思うから、うんうん、ぜひね、
はい、
ちょっとシェアしてもらいたいなと思って、
はい、ありがとうございます。私もこんなに他の方とか、うん、こう公の公共の電波っていうんですか話す機会って本当に初めてなので、あのぜひお話を
教えてください、はい、犬ママも聞きたいです、
は
い。
であの今まで中学校高校とかで皆さん和歌には触れてきてると思うんですけど、うん、面白いって思ったことってないんじゃないかなって思うんですね。
うーん、犬ママはあまりなかったか
そうそう、そう、
授業ってやると、うん、あれなんであんなに面白くなくなるんだろうね。
なんかあれですよね、押し込まれる感じというか、
本当本当、あの全然そういうね学校の授業と関係ないとこで知ったらもしかしたら面白いと思ったかもしれないけど、うんうんうん、学校の授業のはもうはっきり言ってね今全く記憶にない
です残らないで
も残ってない、
うん、ただあの学校の授業であまり面白くなかった面白いって感じられなかったのは、うん、多分その和歌の意味を、うん、なんていうんですかね掴みきれてなかったからなんだと思うんですよ。
うん、
それはなぜかっていうとあのそれこそさっき言ったようにこう字面だけで読んでる文字の意味とか音声だけで読んでるんだけど、うんうん、そこには隠されたなんて、ね、仕掛けがたくさんあるんです。
隠された仕掛け、は
い、ただその仕掛けのなんて言うんでしょう、こう取っかかりになってるところっていうのは、うん、中高で習ったあの掛け言葉とか序言葉とか縁語とか、うん、多分あなんか習ったかもなって思う言葉単語だと思うんですけど、あと本歌取りとか、うん、そういうのであのまあバッと世界が広がるんですね。
あ
すごいんです。あのうまく説明できないかもしれないですけど、うん、あの31音の五七五七七、あの俳句よりは長いですね、うん、ちょっと長いなって思うあの一首の中に世界が層になってるんですよ。
層になってるってことは何重にも、
はい、まあ、少なくとも2層3層になってる場合もあるし、あ
そういうこと、そういうもんなんですか、
はいはい、っていうのを私もなんか初めて本を読んで知ったかなって、あんまりですね、あの百人首の解説本とか読んでも、うん、あの文字通りにしか解説されてないものが多いんですね。で、うん、私もあのあ丸谷彩一さんっていう、もう亡くなりになってしまったんですが、作家評論家の方のが和歌に関していろいろ書かれていて、まあ、それに出会ってからおーってなってすっごいなんかこんな世界だったんだって。ただかなり難しいんですよ、あの当時の、うん、なんだろう風習とか、 あとその共通のルールになっているその和歌の技法をどう使ってどう読み解くのかみたいなのに慣れないと、感覚が慣れていかないとこういう歌だったんだなってピンとこないんですね。でそこに、まあ、そういう能力がこう開花される前の状態で読んでたのですっごい時間かかったんですけど、まあ、慣れたら分かってきたらなんかすごく奥行きの深い、そして美しい、あのいろんな人間模様とか感情がそこに織り込まれてる世界だったんだなっていうことが分かってきて豊かだなって、
っていうことは、うん、昔の人はそういういろいろな、はい、こう裏側にある気持ちとか、うん、いろんなものをその一種の中にこう歌っていく、
はい、
言ってるとかそういうこと
はい、そうですね。そこにこう四季折々の、あの風景とかあの季節の移ろいにこう重ねて読んでいくっていう、だから情景的にもこう風景も浮かぶし、そこに重ねられた人の心情もこう浮かぶしっていう感じの世界です。
今ね犬ママちょっと聞きながら不安ってちょっと思ったのが字であるんだけど、うん、もしかしたら絵画なのかもね、うん、
あ
絵画の表現方法の一つみたいな、
なりますよねそんな感覚に、
なんかね、うん、なんとなく今そんな気がした、うん、
場面が浮かびますよね、
うん、
浮かぶんじゃないかなっていう感じになってく
る。
そこに人がいて、あの着物を着た人たちがいて、その季節の、まあ、葉っぱなのか、うん、お花なのか雪なのか、うん、そういう景色があって、そこに合わせてその時のその人々の恋愛なのか、うん、まあ、世の中に対する思いなのかっていう思いがきっとそこで読まれたんだろうなみたいな、
うん、はい、あ、そう考えると、え、すごいね、昔の人って、うん、なんかもっともっと今に比べてこう情緒的というか、うんうんうん、そういう感性で暮らしてたのかもしれないですよね、
はい、かなって思いますよね。あの解説読んでる、解説も読んでるだけですけど、うん、そこで書かれている人々のそういう心のひだみたいなのって、感情のひだって、うん、今よりも本当に繊細で豊かで、うん、なんか奥深いなって思う、うん、結構こう俳句とかになってくると、なんか合理的な社会になってきてる感じが私もするんですよ。うまく説明できないけど、
うん、そうなんですね。
そう、感情も合理的になってんだなって、すごく短く簡潔にこうバッて言われて終わりみたいな感じがするんですけど、和歌はもうちょっと字数も多いし、
へ、はい、でかん、そうやって考えていくと今なんて本当に情緒のかけらもないですね、
うん、割とこう浅かったり硬かったりするところでみんな生きてるんじゃないかなって感じがします。
なんかね、うん、何かのこの自分の感情なのだとは思うけど、それのやり取りもメールとかでね、うんうんうん、それもなんか字端折ってね、うん、
そこに何文字かとかね、そうなんですよ。その例えば5文字の中に、あの5文字の奥にある感情まで読み取れたら違うと思うんですけど、うん、多分そうじゃないじゃないですか、うん、文字通りで送って終わりっていう、あ、こういうことねで終わり、だとかなりこう浅い感情のところで生きてしまっているんじゃないかなって、
なんかちょっともったいない感じですね、
は
い、
うん、まだまだ可能性はたくさんあるっていうか、今生きてる人たちの自分一人をとっても、うん、もっと感情の奥行きを持って生きられる可能性ってすごくあると思います。
ですよね、うん、なんかあんまりね、もうこのどんどんどんどんスピードを追うとかっていう時代は、うん、これからちょっと今もう小休止してきてるんじゃないかなって感じるんですよ、うんうんうん、
行き詰まりはありますよ
ね。だからこれからなんかもっとそういうような、はい、こう心に響くものをお互いにこう、うん、なんていうのかな、
分かち合って、
そうそうそう、うん、いいですね、今ことはねいや素晴らしいなと思う、うん、そんな形でね、うん、世の中がまた新しい進化を遂げていくのも、ね、
はい、あると思います。
でもなんかめぐみさんの好きな、はい、和歌が あるとかって、
あ、はい、あの分かりやすいなって思ったの、思うのがですね、あの皆さんご存知 の百人首、小倉百人首って呼ばれる歌の第一番目の歌、あの天智天皇の秋の田の狩尾の伊予の苫を荒み我が衣では梅雨に濡れつつっていう、皆さんご存知の歌があると思うんです。でこれって大体こう学校で習うと、うん、まあ何でしょう、私も今ネットで見て現代語訳で書かれているのを読みますと、秋の田んぼのほとりにある仮小屋の、まあ、屋根を拭いた苫の網目が粗いので私の衣の袖は梅雨に濡れていくばかりだというのが一般的な解釈、習ってきたこの歌の意味だと思うんですね、うん、で私もそうだと思ってたんですよ、うん、そしたら、まあ、先ほど言ったマリア佐一さんと、あと日本語学者の大野進さんって亡くなってしまわれたんですけど、うん、お二人のその対談本の中でこの歌はですね恋の歌だって言うんですよ。でそれを初めて読んだ時に、
うん、
って思って、うん、どこにもそんなこと書かれてないというか習ったことない、
うんうん、
私はそんなの初めて聞いたなと思って、なんでなんだろうってずっと思ってたんですね、
うん、
それでいまだに今百人首の本とか読んで探してるんですけど、その恋の歌であるっていうことを解説しているものって私はまだ見つけられていなくって、うん、もう本当に自分の解釈なんですけど、これは恋の歌ではないかと
やっぱり恋だぞと、
恋、あ、こういう風に読めば恋なんじゃないっていうのを、
うんうん
まあ、ちょっとお話できたらなと思います、
うん、ぜひ聞きたい、はい、
で、先ほど言ったその掛け言葉とか縁語とかいう話しましたけど、うん、私が分かる範囲でこの歌を 見るとですね、うん、まあ、そのまずは掛け言葉、一つの言葉に、まあ、日本語って同じ音で違う意味の単語っていっぱいあるじゃないですか、うん、橋と橋、橋とか、
う
ん、
そうね、
牡蠣と牡蠣とか、うん、まあ、そういうのがを使うんですね。それが掛け言葉で、うん、でその和歌の読み方のすごい初級のとこだと思うんですが、うん、あの春夏秋冬の秋、この季節の秋には必ずそれがあったら、あの恋心で飽きられてるっていう秋をかける、かけて読むんだっていうのが、もうこの平安の王朝和歌を読んでた人たちの間では共通認識なんですって、必ずかけてると思って読んでくださいと我屋さんが言っていて、でそう見ると、まあ、またこの田んぼの風景がまた違う意味合いになってくるんですよね、うん、飽きられてしまっている、
なるほど、
はい、うん、はい、まあ、恋愛の歌っていうところに入ってくるんですよ、
うんうん、
で、まあ、その飽きられてしまったっていう、そこにこう稲が生えて、飽きられた稲が、うんうん、生えていて、それをこうきっと刈り取ったんでしょうね、うん、そう、飽きられた気持ちって、自分の気持ちだか相手の気持ちだかをこう刈り取って、うん、刈り小屋に入れてるんだけど、うん、まあ、そこにこう芽が、その屋根の目が荒いので、多分こう雫か何かが落ちてきてしまってる、うん、ただそのお洋服がなぜ梅雨に濡れるのかっていうところで、うん、雨降ってるっても書いてないし、うん、これ何なんだろうって思うわけじゃないですか、うん、でそうなると大体その袖が濡れるとかっていう表現が来ると、うん、あ、これは失恋して泣いてるっていうか、うん、とか相手を思って苦しくて泣いているとか、そういう恋愛の場面が重なるんですね。
あー、今なんか情景湧きました、
うんうんうん、で一言も恋とか、うん、愛とか好き嫌いとか、うん、あの物恋しいとか、そんな単語は一言もないんですけど、うん、実は読み方を変えると恋の歌なんだろうなっていう、
あー、そういうことなのか、うんうん、なんか逆にそういう、うん、恋の歌って分かりやすい言葉がないからこそ、うんうん、ちょっとジーンときちゃうとかね
そうかもしれない、
うん、はい、なるほどね、うん、でもそういうような見方すると、
うん、
面白いですよね、
はい、でさらになんですけど、まあ、この第一番目にあるっていうのがすごく重要なのと、うん、まあ、その天智天皇っていう、
うん、
あの天皇が歌ってる歌、
うん、
でさらに天皇って農作業普通しますか？
しないよね。
しないですよね。
しないよね。
それに疑問を持たずに、なんか教えられるがまま、ああとかって読んでましたけど、
うん、
よく考えたら天皇ってこんな稲買ったりとか普通しない
ですよね。しないしない。
じゃあなんでこんな歌をこう、こんなこう景色に合わせて自分の恋心を読んでるのかっていうところなんですけど、なんかその身分の高い人があえてその牧歌的なもの、うん、あの、こういう田畑とか、そういうことにこう合わせてかこつけて、うん、景色を読むとか歌を読むっていうのが一つのなんか技法のような、うん、当時のこう風習的なのがあるんですって。でそれで五穀豊穣をこう祈ったりとか、今の天皇陛下も田植えされてたり多少しますよね、うん、あれは多分そういう意味合いなんだと思うんですけど、昔からそういう、まあ、天皇がその世界を作っていくっていうか、
うん、
っていう意味合いがあって、こういうふうにあの農事、
うん、
農作業とかにこう合わせてちょっとそこにかっこつけて歌を読みっていう呪術的な意味合いもあるだろうと。
へ、いや、これ面白いですね、
うん、全然見え方が違いますよね、
うん、
だからすごくこう日本文化が持つ奥行きとか精神性の深さ、まあ、高さっていうんですか、
うん、
で、あの私たちが思ってる以上に深いもの、奥行きがあって豊かだったんだろうって思うんですね、
うん、
で私たちは今それをこう分からなくなっているというか気づけなくなっているから、うん、あの日本文化がそういうものを培ってきたんだっていうことが分かるだけでも、うん、自分の源、根っこがどこにあるのか、うん、どういう土台に自分が今立っているのかっていうことをあの知るいい機会になるんじゃないかなって思ってますし、それがこう自分の文化に誇りを持つ、これからの社会をどう作っていくのかってなった時に、うん、あ、こういう土台が自分にはあるから、あ、こういうことやっていこうかなって思える材料になるんじゃないかなって思ってます。
うわ、すごい素敵だなえ、これ 学校の国語の先生とかにも聞いてほしいよね。
あ、なんか、
うん、いやすごい今犬ママちょっと感動してますいやめぐむさんの話もっともっと聞きたいんだけど、ちょっとじゃあここで一回音楽入れて休憩を挟んで、うん、次後半でまたちょっとね、
はい、
あの聞かせてもらおうかなと思います。
はい、
はい、
応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
いや今日めぐむさんにすごい素敵なお話を聞かせてもらって本当にありがとうございます。
いやこちらこそそんな風に言っていただけて本当に嬉しいです。
いやいやいや、これねもうなんかもっともっとね、はい、いろいろ聞きたいなと思っちゃいますよ
そうですか、
ね、なんか、はい、これからなんかやらないんですかめぐむさん、こんなこういう日本文化を紐解いていくみたいな。
はい、はい、あなんかあのまだ形は見えてないですけど、そういうことやっていきたいなと思ってます。あのなんだろう、こういうことを知ることで、うんうん、日本社会にいる、まあ、その日本文化に触れている方たちがより豊かになるような、自分の祖先が培ってきた文化を見直しながら自分がこれからどういう社会を作っていくのかっていうことに、うんうん、ちゃんとこう向き合っていけるようなそんな活動ができたらいいなと思ってます。
ぜひぜひしていただきたいなと思うんですよね。めぐむさんは今お住まいなのは福島ですもんね、はい、
あそうです。
もう福島本当にねたくさんいろんなことがあって、うんうん、でもその中から皆さん本当にも力強くね立ち上がってますもんね。
そうです ね,
ね、なのでね福島の力もう本当にこの日本のね、
はい、
根底にあるものをこう、はい、より、うん表面化するとかね、うんうん、日本いいものいっぱいあるけど、はい、なんかみんな忘れてると思うので、うん、もったいないですよね。
そう思います、
ね
はい、
いや本当そういったものをねもうぜひぜひ福島からいろいろ発信してくださいよ、
は
い、
頑張ります、
ね
はい、
であのこれからねあのみんな先ほどちょっと話したねみんな天才化機構の仲間も今どんどん増えてるし、はいうんうん、なのでねあのまあ、本部が広島だけど、
はい、
きっとねどんどんどんどん広がって、うん、福島とか、ね、そういう東北の方のね、うん、あの皆さんも、うん、いっぱい仲間がね増えてくると思うんですよこれから、
はい、
だからそんな仲間にめぐむさんが、はい、この日本は本当は素晴らしい国なんだよ、
うん、
ものすごく、うん、力があふれてて心が豊かで、
はい
うん、そんな素敵な国なんだよってことを、
うん
発信してもらいたい、
はい、
ねえ本当にね、はい、
そうですねあ
のまたねこのラジオ番組にもまた参加してもらいたいなと思うけど、
はい、
どうでしょうね。
いいですかぜひぜひまた、ねはい、少しレベルアップをしてまた
いやもう
伺いたいと思います。
すごく今日も素敵なお話で楽しかったです。
あそうですか、うん、よかったです本当に
本当にもう感謝感謝ですね。いきなりねあのいきなり誘ったのにね、うん、心よく来ていただけてい
や本当にありがたいです
本当にねありがたいですよ。でねあの子供たち にね、
うん、
ぜひねこういう話を聞いてもらいたいなと思う。
はいはいそうです ね,
ね
中学生ぐらいだとよくわかる内容だと思うので、
うん、いや本当そう思うし、あとそのね和歌っていうものを絵画と捉えるっていう考え方もね、
う
ん
うん、あそうです
ねあるじゃないですか、はい、っていうかなんかできそうですよね、
はい、できるとみんなの中にこう映像が湧いてくる
ていくみたいなね、うんうん、これすごい素敵な取り組みになりそうなので、うん、ぜひまたねいろいろお話聞かせていただきたいと思います。
はい、
はい、ということでね今日も本当にそろそろお時間となってしまいましたが、30分間本当にお付き合いいただきありがとうございました。またね来週も、まあ、あのリスナーの皆さんには月飯生活のねいろんなあの役立つお話をお届けしたいと思います。めぐむさん今日本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、じゃあまた来週ということで、はい、じゃあ See you next week! バイバイ。